シネマアクティフ東京支部の音声配信です。東京支部の松です。
シネマアクティフ月支部の時計です。よろしくお願いします。
お願いします。スペシャルゲストに来ていただいております。
ラフランスです。よろしくお願いします。
お願いし
お願いし
ま
ます。
はいはい。
じゃあ早速いきますか。
うん。
はい。今日は、この3人でウェポンズについて話します。この映画は、11月28日公開のアメリカ映画で128分ですね。
はい。
R18 です。
うん。
そうなんだよね。
どこがですか？
まあ、グロー表現じゃない
ですか。最後ですじゃないですか。
おー、ああ、そういうことか。子供に見せられないっていうことですか、あれは。
うん。
ああ、なるほど。うん。
現代もウェポンズですね。
はい。
監督が、ザック・クレッガーで、脚本も同じですね。
うん。
音楽にも入ってると。
うん。
で、映画 .com の説明を読むと、コメディアン、脚本家、監督、俳優など多彩に活躍し、2022年に発表した監督作、バーバリアンが高い評価を受けた、ザック・クレッガーが、監督、脚本、音楽を手掛けたホラー。
うん。
ということですね。
はい。
じゃあ僕から感想を言いたいんですけど。
はい、お願いします。うん、
これは、めちゃくちゃ面白かったですね。
おお。
まあ、この見た後にバーバリアンを見たんですけど。
あ、そうなの？あ、逆なのね。
そうです。
なるほど。
まあ、共通点も結構見られる感じでしたね。
うん。
まあ、バーバリアンのネタバレはしないですけど。
うん。
まあ、あれですね。ラフランスさんとロンペさんのディズニープラスの。
うんうん。
2年ぐらい前でしたっけね。
そう。そうだよ。
うん、うん。
あれもありますし、まあ、うん、見た人は、見た人っていうか、バーバリアン、興味ある人は、そちらも聞いてほしいなと思うんですけど、
うん、
そうですね。まあ、バーバリアンのネタバレなしで共通点を言うと、まあ、群像劇というか、
うん、
まあ、キャラクターがいろいろ視点が変わるっていうところが、まあ、まず大きな共通点だし、
うん、
まあ、この作品でも大きな、こう、特徴かなと思うんですけど、
うん、
まあ、この作品でやっぱ面白かったのは、その脚本の妙というか、うん、今言ったように、まあ、次々と、主人公だと思っていた人が変わっていく。
うん。
で、しかも変わっていくことで、分かっていくことがちょっとだけ出てくるっていうところですかね。
うんうんうん、うん。
一番初めの時に、また先生が、まあ、最初、主人公として、ジャスティンかな、
うん、
まあ、出てきますけど、その時に起きた謎が、まあ、人が変わることによって、ちょっとだけ分かってくる。
うん。
で、この映画自身はホラーだとは思うんですけど、ジャンルとしては。でもやっぱミステリー要素の強いホラーで、うん、まあ、そうですね。だから、日本でも去年ぐらいから、ホラー小説がむちゃくちゃ流行ってて、
うん、
まあ、代表作の、まあ、みんな知ってる作品で言えば、変なシリーズ、
うん、
変な、ま、やつとか、変な家か。
うん。
うん、
あとは、近畿地方の、ある地方についてかな、
うん、
とか、まあ、ああいう感じで、うん、ホラー小説みたいなのがめちゃめちゃ流行ったんですけど、
うん
うん、
映画とも共通するのが、ただのホラーじゃなくて、なんかミステリー要素が結構あって、それを解決していくことで、話が進んでいくっていうパターンの小説が多いんですよね。
うん、
作品もそれと同じで、まあ、怖いことが起きて、まあ、怖いことがずっと起きるんですけど、ただそれがベロベロバーではなくて、
うん、
なんでとか、誰が起こしているのかとか、どのように起こしているのか。だからミステリーで小説でよく言う、ハウダニットとか、ホワイドダニット、フーダニットっていうこの3つが、このキャラクターの視点が変わることによって分かっていくと。
うん。
うん、一気に分かるんじゃなくて、最初、誰がやったのか、フーダニットが分かるんですよね。うん、グラディスなんじゃないかとか、
うん
うん。で、その後、どのようにやったのかっていうのを、ハウダニットが分かってきて、
うんうん、
で、最後、なぜやったのかっていうのも、うん、明確な理由はないですけど、
うん
うん、
ちょっと分かってくるという
、
うん、そういう、なんていうかな、謎の解き方が徐々に出す提示の仕方もうまいなっていうようなところで、うん、まあ、それはだからバーバリアンでもすごいと同じ感じなんですよね。
うん、
バーバリアン、僕はバーバリアンの方が、フーダニットの部分っていうのはすごい好きなんですけど、
うん、
ちょっと言っちゃうと大きな、
うん、
なんけど、おとげさんにもぜひ見てほしいんですけど、
はいはい、
その誰がやったのかっていうところは、本作より バーバリアの方が僕は好きですけど。
まあ、
でも、あまあ、
今回もまあ、何も言えないからね。
そうですね。
何も言えないからから、バーバリアは本当に。
で、そうですね。あとはまあ、良かったのは、まあ、バーバリアンで成功したっていうのもあるし、うん、本人自身がまあ、演技もやってるからっていうのもあるのかもしれないけど、本作ですごいキャストが豪華になりましたよね。
そうだよね。
まあ、ジョシュ・ブローリンが出てるっていうのもすごいし、まあ、それ以外の人も、うん、まあ、ベネディクト・ウォーンっていう MCU つながりの二人も。
うん、ね。
うん。まあ、ジョシュ・ブローリンは、なんか、初め出てきた時に、ちょっとこう、ノイズになるんじゃないかと思ったけど、
うん、
でも力強いお父さんみたいな感じの役が結構ぴったり合ってたし、
そうね。
彼がなんか、こう、ガツガツ謎を解いていく感じみたいなのも、
うん、
まあ、パブリックイメージと、パブリックイメージというか、今までの役とも、まあ、そんな齟齬がない感じで良かったかなっていうのが、そこら辺も良かったですね。
うん、
ベネディクト・ウォーンもなんか面白かったし、
うん、
そういう、俳優陣も良かったなと思いました。
うんうん
あとは、そうですね。まあ、ちょっとこれは、否定的なことになってしまうんですけど、
うん、
この、だから、フーダニットのところは結局、うん、まあ、グラディスっていう、
うん、
まあ、おばあさんがやるわけですけど、
うん、
そこが、ちょっとこう、ステレオタイプというか、まあ、昔からよく出てくる、まあ、魔女ですよね、
うん。
魔女イコールおばあさんみたいなところが、
うん、
まあ、だからその、昔話のこと、時を現代でこう振り返って言われることはよく言われることは、まあだからおばあさん、女性っていうのはおばあさんになるとそういう風な扱いをされると。
うん。
だそういう部分で本作でもそれを踏襲してしまっているところが、まあマイクロアグレッションっていうか、
うん、
まあそういう部分ではあんま良くないかなっていうのはありますよね。
うん。
まあだからホラーだからそういう、うん、まあ、それぞれが持ってるバイアス、
うんうん、
に依拠しながら話を進めるっていうのはまあ、あるっちゃあるんですけど、
うん、
でもそこについてはまあ、ほとんどなんか前進してる視点はあんまないかなっていうところですかね。
うん、
おばあさんをすごく気持ち悪く描いちゃってるから、
うんうん、
まあ、うん、そこはちょっとどうなんだろうなっていうのは僕は見てて、まあ思った部分ですかね。
うん、
あとはまあ、走り方が面白かったりとか、うん、まあ、アラレちゃん走りみたいに言われてますけど、うんうんうん、でもなんかあれもなんか、ベトナム戦争の時の写真なんですね。ナバームダンから逃げる少女の有名な写真、真似てるって言ったけど、うんま
あ、
それはなんか意味があるのかよくわかんなか
った。なさそうやけど。
うん、あとは話の中でその、寄生虫の授業をやってたりとか。
やってたな
ぁ。
あとなんかジャスティンの車に魔女っていう、まあ、ウィッチって書かれてて、うんはい、そこら辺がなんかちょっとこう、ヒントになってるところが、
うん、
まあ、振り返ってみると面白いなっていう、
なるほど
ね、とこですかね。
うん。
まあでも、話、ちょっとまあ、マイナス的なこと言っちゃいましたけど、別に、そんなのまあ、関係ないぐらい、めちゃくちゃ面白かったなと、思いますし。
うん。
まあ、バーバリアンも面白かったから、
うん、
すごい力のある人だなって、この監督の次回作もまた楽しみだなっていうふうに、思いましたね、
うんうん。
はい。では、おとけいさんお願いします。
はい。僕も、そうですね、松さんほどではないですけど、これはなかなか面白かったなっていう感想ですね。
そうなの？
はい。それで、まあ、今日、バーバリアンを見て、収録に臨もうと思ったんですけど、
うん、
ちょっと風邪ひいてしまって、さっきまで寝てました。まあ、収録は大丈夫そうなんで、うん、そのままやることにしたんですけど。
それ、はい、ご苦労やな。
いい。で、まあこれ見た後だから何とでも言えるんですけど、
はい、
僕はそうですね、もう分かってしまえば、ネタが分かってしまえばなんだそういうことかっていうふうに思う部分はちょっとあったんですけど、
うん、
でも、マスさん言われたように、やっぱり徐々に真相が明らかになっていくっていう展開がすごい面白かったですね。
うん、
やっぱり良かった点としては、その、脚本の部分ですよね、
うん。
で、これ、ラフランスさんに出ていただいた前回のハウス・オブ・ダイナマイトと、まあ、 ちょっと似たね、構造じゃないですか。うん、同じ事件を、ね、見てる人を変えて展開していくっていう。まあ、時系列が今回は別々ですけど、うん、まあ、この構成が実にうまいですよね。
うん。
で、登場人物、みんなが事件を解決しようとしてるというわけでもなくって、まあ、うんうん、それぞれの登場人物にそれぞれの思惑があって、
うん、
まあ、主人公と言ってもいいかもしれないですけど、その、教師のジャスティンなんかは、
うん、
まあ、単にやっぱり謎を解き明かしたいっていうのはありますし、
うん、
で、お父さんのアーチャーは、ジョシュ・ブローリンですよね、は、うん、まあ、単純に子供を取り戻したいだけじゃないですか。
うん、
で、あとは他に警官とか、出てきますけど、まあ、手柄を上げたいとかね。
うん、
で、息子のアレックスに関しては、こう、両親を救いたいみたいなところがあって、それぞれがそれぞれの、こう、思惑で動いていって、最後どうなるかみたいなところが、すごい面白かったですね。
うん。
うん、で、もう一点としては、やっぱり演技、演出の部分ですごい良かったなと思ったんですけど、
うん。
まあ、その今挙げた、一応、7つの視点、7人の視点で物語がね、確か語られるんですけど、
うん、
こうみんな絶妙に癖者で怪しく見えてくるみたいな部分があって、
うん、
最初の方はやっぱり誰が犯人なのかというか、何が起こったのかってわからないで見てるわけじゃないですか。
うん、
なんでまあ、出てくる人、この人が怪しいかな、みたいな風にね、見るわけですけど、
はい、
例えば教師のジャスティンはすごいいい先生に見えるじゃないですか。
うん、
けど、実はちょっと酒癖が悪いとか、
うん、
なんかポールとどうやら不倫してるみたいなとこがあったりとか、うん、そういうのが見えてきて、だからといって犯人ってわけではないですけど、なんか、それぞれに、なんか癖があるというか、
うん、
で、お父さんのアーチャーなんかは、ジャスティンからしたらちょっと嫌な親父じゃないですか、まあ、ちょっと詰めてくる感じで、お前がやったんだろうみたいな風に言ってくるし、
うん、
で、あと、そのベネディクト・ボンが演じたあの校長のマーカスですけど、
うん、
出てきた瞬間にこれ絶対ズラだろって思って見てましたけど、
違う、そうかな。
なんか、すごいズラっぽかったんで、
うん。
いや、そこはいいんですけど、その、なんか、すごいいい校長って感じするんですけど、なんか怪しくはないんですけど、なんか隠してるみたいに風にもう見えるとか、
うん。
あとはまあ、ポールとジェームスですけど、まあこれが二人ともバカだなって思いながらね、ちょっと見てましたけど。
うん、
っていうのがすごいこう、キャラクターがすごくみんなそれぞれ立っていて良かったですよね。
うん。
うん、あとは、まあホラーというか、ホラー的な演出もあるんですけど、ギョッとするシーンが結構あったなっていうところですかね。
うん。
まずやっぱり、人体破壊描写っていうのはまず、まあまあありますよね。
うん、
頭が潰れるとか、まあ、顔がなくなるみたいなシーンとか、あと、ぎょっとしたので言うと、グラディスに操られて、アレックスの男の子の両親が、こう、人形みたいになって家にいるわけですけど、
うん、
フォークで自分の顔を刺し続けるみたいなシーンがあったんですけど、うん、あそこがちょっと怖かったですね。
うん。
あとは、多分これ予告でも使われてたのかもしれないですけど、そのベネディクト・ウォンが、あの格好で走ってくる、
うん、
顔の感じとなんか T シャツも確かね、うん、なんかディズニーの T シャツかなんか着てましたっけ、なんか、
うん、なんか着てた
ね、キャラクターの T シャツ着てましたけど、うん、なんか、
うん、
あれで突っ込んでくるとこがすごいびっくりしましたし、
うん、
なんといってもやっぱりまあ、黒幕であるグラディスの登場シーンですよね。
うん、
あの化粧何なんだっていうね。僕ちょっとオバキューみたいに見えて、
うん、
ちょっと面白かったですけど、
うん、
あれはすごかったですね。強烈でしたね。
うん、
あとは、まあ、細かい点ですけど、おそらくそうだろうって思ったのは、シャイニングのオマージュみたいなのがあって、うん、まあ、有名なやつですよね。ドアから顔を覗かせるってやつですけど、
うん、
まあ、あれを見たときにちょっと僕はリヤリヤしたなっていうところですかね。
なるほど。
で、まあ、気になった点ちょっとあって、その、マスターおっしゃったようにミステリー要素もちゃんとあって面白かったんですけど、僕はもっとその部分を期待した部分があって、
うん、
そこまででもなかったかなってとはちょっとありましたね。ミステリー要素をもうちょっと楽しみたかった部分はありましたね。
うん。
あとはその、犯人というか、まあ、犯人の家にたどり着くまでの話の、こう、謎解きの部分ですけど、
はい。
アーチャーが、その、防犯カメラの映像を見て、
うん。
うん。
子供たちが直線的に走ってるとどう思う？
うん。
で、他の家に行って、他の子供の防犯カメラも見せてもらって、うん、それで点と点をつなぎ合わ、線と線をつなぎ合わせて、
うん、
ある一つの家にたどり着くみたいなね、のがありましたけど、
うん、
まあ、あんなこと多分警察もやってるんじゃないかなと思って、なんか普通にあそこの家にたどり着くのはそんなに難しくないような風にちょっと思った部分とか、
うん、
あとは、なんだろうな、まあ、細かいですけど、アレックスが、自分のクラスのこのものを全部持ってこいって言われて、名前のシールみたいなのね、剥がして持っていくじゃないですか。
うん。
で、その後、先生のジャスティンに会うんですけど、
はい。
あれ全部剥がしていたら、さすがに先生気づくだろうと思ったんですけど、そこで何も気づかなかったんで、あれ、俺ってちょっと思ったところはありましたけど、
うん。
うん。
まあまあまあ、そんな程度ですけど、基本的にはまあ面白かったなっていう感じですかね。はい。
なるほど。
はい。まあ、おおむね満足っていう感じですね。
はい。
はい。
うん。ありがとうございます。
ありがとうございます。
では、ラフランスさんお願いします。
はい。はいはい。このウェポンズ見て、これちょっと2回見たんですけど、まあちょっとこれは話をさせてくれっていうことで今日ちょっとお邪魔してるわけですけども、
うん、
まあこの映画はそのホラー映画だなんて、まあ一応ホラー映画と言われているんやけど、
うん
うん、
時々出てくる、なんつったのかな、そのジャンル、カテゴリー分けしにくいタイプの映画だなって僕は思ったんですね。
うん、
で、僕がそういう映画で思い出すのは、ノープとか、
うん、
ジョーダン・ピールのノープとか、あとは、アニャ・デレルが出てる、ダ・メニューとかね。
うん、
あの辺の、なんとも言えないジャンルで言うとなかなか微妙に説明しにくいとこ、映画って、だけどすげえ面白いっていうのがあってさ、
はい。
で、この映画もそういう映画だと思うんですよね。で、うん、だから、ほら、嫌いやって言ってる人にどうしても見てほしくてさ。
あ
なんかそうじゃないんですよって、この映画ってそういうポテンシャルじゃないんですよっていう気持ちがあって、
うん、
まあいろんな人に言ってんだけど、なかなかね、やっぱ怖い映画が苦手な人は見ないと思うんですよね。
うん、
まあこれもうネタバレありやから多分見てない人この回多分聞かないと思うからね。ねけどさ、
うん。
でもなんかちょっともったいないなーっていうふうに思う。たんですよね、この映画を、うん、いわゆるそのホラージャンル映画として、
うん、
見ないっていうのはちょっともったいないし、
うんう
ん、なんかやっぱりこの映画の中に出てくるそのキャッチーなシーンがいっぱい、例えばそのアラレジャンバスもそうだし、
うんうん、
それこそグラディスおばさんのあの漁師とか、うんうん、そういうそのネタとしては、ああ、それ、ウェポンズじゃないですかみたいな、後でネタになりそうな声とかもいっぱいあるからさ、
うん、
それ見てた方が絶対楽しめるやん、その後さ、
うん。
で、そう、だから、なんか見てた方が面白いのになーっていうタイプの映画だったかなって思いましたね。だからこれ聞いてる人は絶対見てる人しか聞いてないと思いますけど、
うん、
見てない人は見てほしいなと思いましたね。はい。で、まあ、お二方おっしゃってるように、まあ、これ、まあ、正立てになってて、で、これ、他のレビューの人とかで、まあ、いろんな人が言ってるけど、その、ポール・トーマス・アンダーソンのマグノリアの、
うん、
その、影響っていうか、このオマージュみたいなことをその監督も意識してるという、それちょっと僕あんまり、もう見たけど全然覚えてないから、
うん。
わかれへんかったけど、
はい。
僕は、あれなんですけど、パルプフィクションを思い出したんですよ。パルプフィクションも、はい、要は、ね、それぞれのキャラクターで章立てになってるんやけど、
うん、
そのそれぞれの章にまた別のキャラクターが出てきて、
うん、
話が少し動くみたいな、そういう構成になってると思うんですけど、
はい。
それにすごい似てるなっていうふうに思ったん ですよね。
うん、
で、なんかこれ、なんかラショモンスタイルとかって言ってる人もいますけど、ラショモンスタイルも絶対違うと思うから、
うん、
違うと思うから、あれなんですけど、そう、さっきおっしゃる通りね、あの、ハウス・オブ・ダイナマイトと構成が似てるんですよね、これね、うん、なんかね。うん、で、まあ、ジャスティンの場合とか、なんとかの場合から始まってっていうところで。
うん。
うん。で、やっぱ、この映画のやっぱ面白いところはね、やっぱりその、僕はすごいホラー映画、あんま好きじゃないんですけど、
はい、
あんまり好きじゃないな、嫌いって言ってもいいぐらいなんですけど、
う
ん、あの、まどろっこしい、いつも思っちゃうの、あの、前半が。あの、その、世界観を伝えるために何もないことをやらなきゃいけないじゃん、どうしてもホラー映画ってさ、最後。
うん、
それがもうええねん、早怖い目に合わせてくれよ、俺とか思いながら見てまうねんけどさ。
うん、
この映画素晴らしいのは、もう最初からもう次元を来てるやん。だからこれって、うん、女の子のモノローグで語りで始まるでしょ、
はいはいはい、
あの、うん、あの小さい村で、
うん、
夜中の2時17分に、突然子供たちがいなくなったって言って、うん、2時17分が分かったのは、その時間に警報器が一斉になったからやっていう話になる、
うんうん。
で、そっから、あの子供たちが、あの夜中のところをみんな、アラリちゃん橋でブワーって走り出して、
うん、
で、そこであの、ジョージ・ハリソンの曲がかかるんですけど、あの、そこから始まるわけよ、この映画って、
うん
うん。だからもう、最初からもう、で、物事が起こったっていうところから始まるでしょ、うん、
はい。
うん。だからあれですよね、確かあの、集会かなんかのとこから始まるね。で、いきなりジョージ・ブローリンが起こっててさ。
うん。
うん、だからもう、その、僕のいつも苦手なまどろっこしいところがないのよ、この映画って。
うん、
だから、すごい、これ128分なんでしょ、
はい、
?128 分あって、あの始まりですからね。だからもう前段なしで始まってるやん、これ、
うん
うん。だから、そこが、やっぱり、なんていうかな、この映画のテンポの良さみたいなものがすごく面白い、うん、あの楽しく見れたっていうところがあったの、
うん、
あったのと、で、これそれぞれのキャラクターが、のことをずっとやけど、まあ、その、あれですよね、あの、ジェリア・ガーナーの先生が、ジャスティンか、先生がね、ね、うん、なんていうんですかね、こう、もう、だから、彼女こそが、いわゆるその、もう魔女だってみんなから指さされててさ、
うん、
で、それでもう誰にも、ま、誰にも守ってもらえなくて、で、酒に逃げる。
うん
アルコール依存症みたいになっちゃい、アルコールにも依存してしまってるところで、で、元カレのポールがなんかに合うんでしょ、うん、だからね。
はい。
だからなんかそこのそのアルコールにどっぷりハマっていく感じとかね。なんかあれらしいですね。うち、なんかザック・クレッカー監督のご両親とか、なんかアルコール依存症で、なんかすごい辛かったみたいですね。
うんうん、
あの子供時代に、ね。そういうインタビューかなんかでありましたけど。だから結構この映画もね、アル中の話。だからそのポール、警察官のポールも、男子会に出るや出ないとかさ、
うん、
あ、そうですね、
飲ませてないみたいな話があったりとかして、ね、なんかそういうのもあったりとかして、まあこのジュリア・ガーナーのがね、かわいい何の話やかわいいなって、
うんうん、
シルバーサーファーじゃないですか、シルバーサーファー。
そうなんですよね。
そうそうそう、シルバーサーファーなので、うんうん、もう一人 MC、なんやったら、ポールもあれですからね、何でしたっけね、エゼキエルっていう、あれですね。アイアンハートっていうドラマに出てきて。
ああ、
うん、ドラマの方ですね。
ドラマの方に出てきて、彼も、まあ、あれですね。オールデンエアエンライクか、ポール役の警察官の人。あの人、あれですよね。ハンソロの若い頃の人ですよね。スターウォーズ、ね。
ああ、そうでした、うん。
ハンソロのちょっと主人公の人です。
うん、
もしくは、オッペンハイマーのね、
うんうんうん、
ロバート・ダウニー・ジュニアについてる人ね。
うん
まあ、そんなことはいいですけど。まあ、MCU がいっぱい出てる。みんな MCU3 人3人言うてはるから、ね、いや、4人やぞーとかと思うよ。
まあ、ドラマ見てない人はね、全然わかんない
ですよね。もうそれでしょうがない。
シルバーサーファーもわかんない
です
よ、ね。
まあ、シルバーサーファーもわかんないです。わかんないです。
まあ、い
や見た目わかんないですよね。
でも、そう思って、もう一回、あのシルバーサーファー見て、ちゃんとジュエリー・ジュエリーが
か
なってるよね。
そう
か。時計がね。はいはいはい。うん、っていうのもいいのと。で、これ、だから、正立てになってて、まあ、最初はその先生の話になって、次はジョシュ・ブローリーのお父さんになって、で、その後、警察官の話と、うん、ポールと、なんかこう、アル中のジェームスかな、の二人の話ってあるでしょう、うん。で、この二人の話って実はあんま関係ないんですよね、この映画の中では、ね。
そうですよね。
うん、関係ないんだけど、まあ、まずその警察、ポールについて言えば、あれ、所長の娘と実は結婚してて、
うんうんうん、
すっごい肩身の狭い思いをしてるっていう いう感じでしょ、あれってね、うん。だからなんかあれがいわゆるその、ああいう小さい、あの、街での、うん、まあ、閉塞感みたいなものなのかなっていうことと、で、ジェームスに対しては、あの、もうあの子、テント暮らしでさ、ずっともう、お金せびっては約買ってるだけの、
うん、
本当にどうしようもないやつなんですけど、
うん、
彼も、やっぱりああいうところで、その、弾かれてる人っていう感じで出てきますもんね。
うん、
だからあの二人はやっぱりその、あの世界観でこういう人たちがいるっていう説明なのかなと思っているしかないかなって感じですよね。
うん
うん、でもあのジェームスが何回殴られても OK じゃないですか、最後にあれね。めちゃくちゃ思った。何回殴って、いたたたたっていう女子ブローにもいてーとか言うてなるから、
うん
うん。っていうのもあって。で、で、まあ、ベネディクト・ウォンですよね。この人先生のところのシーンで、初めてグラディス・オーバーさんが、うん、まあ、ちゃんと登場するってことですよね。このね、まあやっぱりグラディス・オーバーさんが、あの、彼らの家に突然お邪魔してね、なんか水飲みたいんだけどって言って、うん、ボールでちょうだいから、もう、こうギアが一個上がるってことで、この映画ってね。なんか、一歩上がって、そっからもう怒涛の展開になっていくんですけど、はいはいはい、だからこれ、その、お互い言ってるように、サスペンス要素はそこまでなんだよね。
うん。
そこまではすごい丁寧に、その犯人探しもしてるし、その、なんていうかな、こう、先生が勘違いされてるとか、うんうんうん、その、それぞれの、その、行き場のないフラストレーションみたいなものが、例えば、緑のペンキ塗るつもりが赤いペンキを間違えて、ね、うん、それをそのペンキで腹いせに魔女って書いてしまうみたいなところも含めて、なんかすっごいこう、うん、もう、なんていうのかな、あの、ああいうその、ちっちゃい、こう、ちっちゃい街で、すっごい悶々としてる人たちの中で起こった、謎の失踪事件みたいな展開になってるのに、
うん、
もう突然グラリスおばさんでパーンってリアチェンジする。この監督ってこういう演出なんですよね。うん、やっぱあの、見た人が前の映画を見ればわかると思うんですけど、うん、リアが急に変わるっていうことで、うん、これがやっぱり僕はすごく面白いなって。うん、あの、突然、てか逆に言うと、それでええのこの映画っていうぐらいのギアの、ギアが振り切るやん。そっからの展開がもう、すごくてさ、もう俺も最高なんですけど、と思って、すごい、そっからもうずーっと楽しく見たって感じですよね。で、まあ、結局なんか、そう、ベネクト・ウォン先生のところの家でも、アリに、寄生中の話で、うん、アリを媒介して、アリがゾンビみたいになるみたいな、テレビ番組やっててさ、ナショジオかわからへんけどさ、うん。まあだからその人に寄生して、人の養分で、なんかずっと生きている魔女みたいなこと、
うん、
この彼女のね、あの背景ってこの映画では一切語られないんですよ、ね。
うん。
うん。突然やってきて、枝ポキっておったら、なんか、人自由に動かせるおばあちゃんってことなんです。なぜか死にかけてるってことなんですけど。っていうところで、そういう説明もありながら彼女が出てきてから、まあギアが変わるわけですけど、で、僕の正立てで言うと一番僕が、この映画で一番良かったなと思うのは、
はい。
最後のアレックスのシーンです。子供のターンになって、まあそこで、子供たちが、まあ、子供たちが実は地下にいるっていうのは、ポールとジェームスのところで一瞬で、ジェームスがだからあの家忍び込んだ時にわかるじゃないですかね。はい、だからそっから、子供たちがどうなったのかっていう話は最後のショーで全部描かれるわけですけど、
うん、
なんかやっぱその家に謎のおばあさんがやってきて、その、自分の両親がああいうふうにこうも、その、こう、囚われてしまう状況になって、うん、で、ずーっと彼は誰にも相談できずに、ずーっとその、過ごしてるわけですけど、
うん、
僕が一番これ良かったのは、まずきっかけになったのはやっぱり彼の家にやってきたことじゃないですか、この映画って。
はい。はい。
やってきたことで、で、結局そのアレックスっていうのはこの映画の中では一回も誰にも相談しないんですよね、この映画って。
うん。
してないんですけど、彼が自分で解決するわけで、この映画。
うん、
俺、そこが最高でさ、なんだっつって、それも彼だけがあの儀式を見てるわけやん。彼女の儀式をさ、うん。だから彼がそれを自分で真似て、自分で儀式をやることによって、子供、全員、その、 ポキって折った時のあの、グラディスばあちゃんの、はぁーっていう顔のところからの、うん、もうそっから全員大爆笑シーンじゃないですか。
うん、
そこがね、やっぱ子供が呼んでしまった、そういう災いみたいなものを誰にも相談せずに、自分で解決するっていう話になってるっていうのが、すごい良かったと思うし、
うん、
で、逆に、なんでじゃあそれぞれの主人公で正立てにしてっていうぐらい完結してんだよね。
あ
いらんやん。だって、アレックスのとこだけでええやんってなっちゃいますもんね。
そうですね。
だって、協力しないんだもん。
うん、確かにね。
そうそうそうそう。だから、この映画って、そう、こうやってね、みんなで喋りながら話してると、変なんですよ。絶対、筋が変なんだけど、
うん、
全然気にならないでずっと見てるし、うん、その、ギアが変わったところからはもう全然気持ち切り替えて見れるから、まあやっぱりうまいんやろうなって思いますね。うんうんうん、それがね、やっぱ最高で、やっぱもう後半は、やっぱり後半やっぱ笑ってる人いましたよ、最後の方なんて。もう特に子供らに追いかけられて、
うん、うん、僕も笑いましたね。
笑うよな、
あれ。うん、
だって、あれを体験してほしいわけよ。その、うん、怖いから嫌やって言ってる人にさ、
うん、
みんなで、もう爆笑なくてんけどって言ってさ、うん、で、最後あれで、まあ、デスプルーフってタランティーノの絵がありますけど、うん、あれみたいにもう最後の終わり方のスッキリさっていうかさ、
そうですね。
っていうのもすごいし、
うん、
あんなにひどい目にあって笑うっていう人間のおかしなとこですよね。あんなすごい、すごい目にあってるんですよ、あれっていうね。うん、っていうのもすごい良かったんで、
うん、
なんかね、やっぱりこの監督はすごい、まあ今まだ日本なので、これからね、うんうん、今度あれらしいですね、バイオハザード
って、はいはいはい、
バイオハザードのイメージ、うん、バイオハザードの新作を撮るみたいですけど、
うんうん、
なんかね、独自のその路線だから、まあそれこそアリアスターとかさ、ジョーダンピールじゃないけど、うん、いわゆるその作家性で独自のそのラインのホラーっていうかさ、ジャンル映画みたいなのを撮るのに成功してるなってすごい思って、
うん
うん、それもちゃんと結構予算もかけ出てますもんね、これキャスト豪華ですね、
うんうん
うん、なので、いやすごい、いや面白いなとかって思って見たんですよね、
うん
うん、でこれあれですね、そう、2時17分っていうのは、さっき、おとけいさんが言ってましたけど、うん、あれですよ。シャイニングで言うと、217号室があってね。
うん、ああ、そっからですか。
うん、しわしわのおばあちゃんがいる部屋ですわ。
はいはいはい、はい。
お風呂の中にね。それが217号室らしくて、ね、
まあ、逆に言うとそれだけですか、その。
まあ、それだけだ。あと、ジョシュ・ブローリンが夢の中で、銃が上に出てきて、うん、217ピカーって光るやつあるじゃん。はい
はい、うん、
あれ監督も意味わからへんって言って
ましたね。まあね。うん、まあ、なんでって思いましたね。ま
あ、だから、まあ、みんな言うには、やっぱりその、なんでしょうね。やっぱりああいう小学校とか、学校で銃乱射事件があったりとかするっていう、
あ、
うん、向こうだとね。
うん、
まあ、で、それで一人だけ残るみたいなことの、
はいはいはい、
まあ、そういうことに対してのなんか表現みたいなことを言ってる人も、まあ、そういうふうにも取る。まあ、だから、あれ見るから、あ、ウェポンズってそれっていうことじゃないですか。
まあまあまあ。
だって人間兵器ってことでだけでしかないタイトルやしね、これね。
うんうんうん、そうですね。
もう本当直接的すぎるっていう感じ
だね。そうだ、なんかね、とにかく、なんつったのかな、もうこの、なんいや、見てとしか言いようがない。
そうですね。
めちゃくちゃ面白かったんだよね。って感じですかね。
まあ、ホラーっていうか、そういうのが嫌じゃなければ、絶対誰が見ても、まあ、ある程度面白い、
うんうんうん、
内容だとは思うんですけどね。
そうだね。
うん。
まあ、ジャンプスケアっていうか、要は、グラディスおばちゃんが、夢に出てくるところが、
うん、
いわゆるこの映画でジャンプスケアだと思
います
。びっくりするやつね。で、あし、あとは、まあ、その、ベネディクト・ウォンのところは、割と、グロいっていうところがありますけどね。まあ、ただ、その、ずっと、なんて言ったらな、こう、グロいシーンが続くとか、長い間ね、ね、血だらけのシーンを見なきゃいけないみたいなのは、まあ、ないじゃないもんね、
これ
。だから、やっぱこの、なんだろうな、この、話を丁寧に組み立ててきて、すごい上手にやってるのに、自分でこう、ジェンがバコーン投げ飛ばしてガラガラにして、うん、もう一回積み上げていったら全然違うもんできたみたいな絵かい、この。
うん、 そうですね。
な、そうです、うん。それがもう最高じゃねえかよと思うんですよね。あの、防犯カメラをさ、ジョシュ・ブローリンが隣の近くの人のところに防犯カメラをくれって言いに行って、最初奥さんに断られたら、亭主が帰ってきて、ね、一緒に見ようって。あれね、ジャスティン・ロングですよ、だから。あれ、ジャスティン・ロングだから、バーバリアン。
そうか、そうか、そうか。そう
そう
そう。
そうなん。
ジャスティン・ロングがまた出とるって。まあ、これバーバリアン見てもらえばいいと思うけど。そうそう。そこで俺ちょっと一人で笑いました。お、また出とるって思います。
まあ、なんか作家性があるから、なんかそのなんとか組みたいな感じになる部分もあるんでしょう
ね。そうなのかね。まあでも、そのね、お世話になって、仮面出演とかはなんかしてくれそうだしね。っていうのもあると思うんですね。
うん、
なんかこれあれみたいですよ。なんかそのコロナの、コロナちゃうわ。脚本家協会のストライキか。
うん、
の時に、一回これ全部止まっちゃったらしくてさ。
うん。
その時にね、あの、キャストが全部入れ替わってるらしいんですよ。今のキャストじゃなくて。
うん。
だから、ジョシュ・ブローリンがもともとペドロ・パスカルだったらしい。どうやら。ペドロ・パスカルが彼をやる予定だったらしいんですけど、リキャストになって、ジョシュ・ブローリンになったって一回出ましたね。
まあ、悪くないですよね。
悪くないよな。確かに。
うん。
悪くないけど、また、ペドロ・パスカルかよってなりますけど、
ね。そうですね。めっちゃ多いですね。
そうね。うん、でも、ジョシュ・ブローリー、やっぱいいよ。なんつうの、うんうんうん、頼りになる感じするんや。あの、ベネディクト・ウォンドと戦うシーンとかもさ、スーパーかなんかでさ、ドーンって体当たりするし。
うん。
うん。頼り
安心感あります。
うん。ペドロ・パスカルでちょっとな、ちょっと適当なこと言ってる間に目つぶされて死にますから。
いえいえ。
違うドラマ
です。違いですか、うん、演説とかすんな、お前言うて。目ばーやられて終わりです。
油断してやられますね。
油断してたら目ばーやられて。何ですからね、うん。何の話ですかってことですけども。はい。って感じかな。あとはあれですね。いい俺が話してるの。
大丈夫。はい、大丈夫。
あとはあれですね。グラディスおばさんがね、これは後で、教えてもらったんやけど、グラディスおばさんがすっごい可愛らしい花の模様のカバン持ってるの、ガンマ口のでっかいカバン持ってる、
はいはい。
あれね、教えてもらったんやけど、あれ売ってんの、売ってんねんけど、
うん、
あれ、いや、別にそれウェポンズのノベルティじゃないねん。あれ、もともと売ってるものやねんけど、あれなんかね、アメリカの、マドンナインっていうホテルがあるんですよ。マドンナインで調べると多分出てくるんですけど、うん、マドンナインっていうホテルは割とそのコンセプト、一部屋一部屋がすごいコンセプトがあって、すっごい可愛い部屋なの。
うん、
で、そこにやっぱり花の模様がいっぱいの部屋があって、
うん、
そこの床のカーペットがあるんですけど、
うん、
そのカーペットで作ったカバンなんですよ、あれ。
へ
え。で、カーペットで作ったカバンで、そのカーペットで作ったガマ口のカバンから、枝とか出して、
うん、
切っておるんやけど、
うん、
それで調べたの。カーペットバッグっていうジャンルがあんねん。だからそのカーペットで、ああいうカバンを作るっていう、カバンがあるんですよ、
うん。
で、そのカバンで一番有名なのが、まあ、調べれば多分、メリーポピンズなんですって、
うん。
メリーポピンズが持ってるカバンがまさにカーペットバッグで、うんで、あれも、人の、よその子供がいる家に入る話じゃないですか。
はいはいはい。
そうそうそう。だから多分あれ、邪悪なメリーポピンズなんじゃないですか。このグラリスおばさんっていうのは。
なるほどね。
だから人の家に入ってきて介入するっていうか、
ね。
そういうことで、もしかしたら、そのガマ口のカーペットバッグっていうのは、メリーポピンズみたいなものを意識したりしてるのかなっていうふうには感じたりもするんですけど、とにかくそのカバン、売ってますから、コスプレとかしてたらすぐ買いに行って。ねえ。そっから、目の前でみんなの前で、ポキンって言ったらみんな、あられちゃんバスにして行けわけでしょ、
うん、
そういう遊びができんねんから、まあ、この映画見てたら。
そうです。ね、まあ、アメリカだとなんか、ハロウィンとかでやってそうですよね。
そう来年のハロウィンいますよ、誰が。
うん。
日本でやってもらったら。ボキボキボキボキボキボキボキボキを追ってるから。僕はほんと全然関係ないけど、ほんま知り合い、仕事仲間の子がさ、時々お昼一緒に弁当食ったりするんねんけどさ。
はい、はい、はい。
その子がいつもね、お昼割り箸で飯食ったはんねんけどさ、その子いつも飯食った後にね、その割り箸をバキって折って、まあ、ピッてするためにね、バキって折って弁当箱に入れて帰るんやけど、俺この映画見た後にその子が箸ボキって折った瞬間、俺走ろうかなと思いました。絶対分かれへんと思う。
みんなどうしたんだろうと思う。
いや、なんか、おったやつ、おった所作がさ、もう本当にまさにあの募金なのよ。
はいはいはい、
走らなかったと思う。
髪の毛渡さないようにしなきゃダメです、
ね。そうだよね。持ち物とか渡さ
ない。なんでもいいんですよね、持ち物だったらね。
うん、何でもええな。そうだな。あれだね。キネマクティブ東京支部の URL とか渡したら、うん、みんな
ボ
ケて、レインバーって走るんですよ。
URL もよくあれでも、てか、その人が襲われるんでしたっけ？そうですよね。
まず、あれだよね。だから、その、持ち物で、ボキッとおったら、まずその人が言うことを聞くようになって、うん、で、もう一回、あ、な、ま、もう一回ボキッとおったら、そいつの方を、あの、襲いに行くんだよ。
うん、そういうことか。
じゃ二回ボキッとおってね、あの、ウォンの時もそう
だけど、要
はあの、そう、あの、あれ二人あるじゃないですか。あの、うん、何でしたっけ、芸のカップ
ですね。
そうか、そうか。
いや、もうそういうね、もうほんま、時々あるやん。もういつまで経っても、ま、その話かよ、いうネタで出てくる映画って、うん、ね。この映画もね、ソウルになりそうな感じ、
まあそうですね、
ポテンシャルあるようなと思ったりして、うんね、またはみんなさ、ワーナーのシールをもらったんでしょ多分。
あ、もらいましたね。
確かに。なんかあったかな。
ワーナーブラザーズの日本配給の最後の作品なんですよね、この作品。
ああ、そうか。
うん。それでなんかワーナーブラザーズのシールもらって、配ってるみたいよ。
うん。いや、もう、
ね、どうなるのかね。
どうなる
の
か、感じですよね。あれ、ネットフリックスに、ですよね。あれ、ワーナーですよね。
うん。そうそうそう。だから、だからそのもう、ディギンは、もう、ラロッカさんしかなくなるってことですよ。
そうですね。ネットフリックス天国になりますからね。
そうそうそう。あの人ばっかり、作品ばっかり言ってさ、俺なんか誰も見てないディズニープラスの子供の作品ばっかり俺。喋って、一生懸命喋っても誰も見てくれへんみたいになりますから。
うん。まあ、ユーネ
ユーネクの作品もめっちゃなんか減ります、減りそうですよね。
ああ。はい。まあ、そんな感じですかね。
はい。ありがとうございます。
はい。
福田さん、もういいですか？大丈夫ですか？
そうですね。あの、一つ言っておきたいことといえば、あの、こう、なんか人に襲われた時に、こう、キッチンで戦うとかね、よくあるじゃないですか。
ある。
大体包丁で刺したりとかするじゃないですか。こう、その辺にあるものを取ってね。
うん。
僕ピーラーで応戦するっていうのは初めて。
あ、やってた。
ああ、確かに。あれ、きつかったな。
あれ、あの、弱そうだけど、めちゃくちゃ痛そうっていう、
ね、あれは痛いよな、
ね、あれはちょっと嫌で
し
た
ね。しばらく痛そうだしね、確かに。
そうだよね。
それぐらいですかね。
はい。
はい。
はい。では、ラフラさん、今回一本なんで、また、うん、はい、何か作品あったら
いいですね。
はい。
はい。
お
願い
ください。
お願いします。
告知、
あ、くださいよ。はいはいはい。はいはい、私、ラフランスと申しまして、こういう一本の映画こういう地という番組を YouTube と Podcast で配信しておりますので、もうすぐ更新しますんで、もうぜひ聞いてくださいと。ということでね、あの、辛口なコメントもどんどん来てますから。
そうなんです。
そうですか。
はい。目にへこみながらね。こいつと思いながら、うん、ちょっとこらえてますけど、あの、全部見た
らね。我々コメントほとんど来ないですよね。
いやいや、あの、ほんま、いやいや。来たやんけ。3人で喋るよりも2人で喋
れて、まあまあまあ。たまにですよ、たまに。
はい。あの、ぜひ聞いてください、ということです、
はい
は
い。
はい。
お願いします。
では今日はウェポンズについて話しました。ありがとうございました。
ありがとうございました。